紹介を建造する奉仕第1週。この時代を知り、キリストが彼のエコノミーを成就する道を認識し、世界情勢を彼の行動の指標として見、彼の再来のために主の回復の真理を広めることによって神に仕える。第1日、ローマ数字1。私たちは今日のキリスト教の時代を特別な方法で知っている人である必要があります。それは特に聖書の啓示、神聖な真理、神聖で正確な神学との関係においてです。 A、 今日の神学のうちでニケア信条も含めて神の永遠のエコノミーの行動における神の霊に関する以下の5つの極めて重要な点を十分に強調しているものは一つもありません。1. 命を与えるその霊がまだなかったこと。 2. 最後のアダムが命を与える霊となったこと。 3. 油塗る香油によって予表される複合の霊。 4. ローマ第8章2節9節から11節における命の霊、神の霊、キリストの霊、キリストご自身、内住する霊がすべて命を与える複合の霊を指していること。 5.7 つの霊。
第2日、 B、 信者たちは不完全で非聖書的な神学によって妨げられて神の中心的な啓示を見ていません。また彼らは神の霊に関する以上の5つの極めて重要な点を見失ったり無視したり、それに反対したりしているので、神の永遠のエコノミー全体に到達していません。 C、 今日の主の回復はまさに神の永遠のエコノミーの行動における神の霊に関するこれらの極めて重要な点の回復です。 D、 主の回復と神の中心的な啓示とは、神が肉体となり、肉体が命を与える霊となり、命を与える霊が7倍に強化された霊となって、教会を建造し、教会がキリストの体となって、新エルサレムを究極的に完成するということです。これは3つの時期、肉体になった時期、包括の時期、強化の時期におけるキリストの満ち満ちた務めです。E、 主の現在の回復に関して、私たちは皆時代についていくべきであり、私たちの古い神学や回復に対する私たちの古い理解によって妨げられてはいけません。ローマ数字2。ゼカリア書が掲示しているのは、神聖な歴史の中で神のエコノミーを成就する道が、私たちの霊の中の7倍に強化された霊としてのキリストによるということ。また、教会の建造が恵みの長石である7倍に強化された恵みの霊としてのキリストによって完成されるということです。A、 人類歴史の中の神聖な歴史の中心点はキリストの2回の来臨であり、それはイエスの証のため、神の建造のためです。B、 私たちはバビロンが売買や商業の邪悪によって特徴づけられており、むさぼり、欺き、金銭愛を含んでいることを見なければなりません。私たちのクリスチャン生活には金銭愛があるべきではなく、私たちのクリスチャンの働きはお金を稼ぐ仕事であるべきではありません。 1. バビロンによって売られている2の最初の項目は金であり、最後の項目は人の魂です。人の魂は雇われるために自分自身を売って、神と彼らの永遠の運命を無視している人のことを指しています。2. 神の主権はイスラエルの民が捕囚にいたときに、バビロン人から学んだ商業の中の悪をバビロン、シナルの地に戻るようにさせます。
第3日、C、キリストは、神が4つの角を打ち砕くのに用いる最後の職人です。その4つの角は、4つの王国とその王たち、バビロン、メドペルシャ、ギリシャ、 ローマ帝国であり、それらはまたダニエル第2章31節から33節における大きな人の像の4つの部分によって、またヨエル第1章4節のイナゴの4つの段階によって、またダニエル第7章3節から8節の4頭の獣によって表彰されています。それらは皆神の選びの民を害し破壊しました。 1. 4人の職人は神がこの4つの王国とその王たちを滅ぼすのに用いる技巧です。はじめの3つの王国はそれぞれバビロン、メドペルシャ、ギリシャ、その後に来る王国によって技巧ある方法で取って代わられました。 2. 第4の職人は人手によらずに切り出された医師としてのキリストであり、彼は戻ってくるとき、復興されたローマ帝国を打ち砕き、こうして人の統治の集大成としての大きな人の像を打ち砕きます。3. この打ち砕く医師は、団体のキリスト、すなわちキリストと彼の勝利者たちです。これらの勝利者たちは、彼がこの時代を終わらせるために用いる時代の手段です。団体のキリスト、キリストと彼の勝利を得た花嫁は、来て反キリストを打ち破り、人の統治の総合家を打ち砕いた後、大きな山となって全地を満たし、全地を神の王国とならせます。この王国は、新エルサレムにおいて究極的に完成し、それは神聖な歴史の究極的な完成の段階です。 5. こういうわけで、大きな人の像は神の永遠の王国によって、すなわち神の形において神に栄光を得させる団体のキリストによって置き換えられます。
第4日ローマ数字3。世界情勢は地上における主の行動の指標です。 A.不法の奥義が今日諸国民と人類社会の中で働いています。この不法は不法のものである反キリストにおいて頂点に達します。 1. 反キリストはサタンの牽制、サタンの具体化となります。反キリストは神の民、神を恐れるユダヤ人とキリストを信じるクリスチャンの両方を迫害し滅ぼします。2. 反キリストは神の宮と神の都を破壊し荒廃させます。反キリストは真理を地に投げ捨てます。 3. 反キリストは物事を理解する鋭敏な洞察力を持ち、意図高き方に逆らうことを語ります。 4. 反キリストは意図高き方の生徒たちを疲れ切らせます。 5.終わりの時代にサタンと反キリストは人の魂を得て自分たちの活動の手段とすることを欲します。
第5日 B ダニエル第2章の大きな人の像の10本の足の指が予表している10人の王は、復興されたローマ帝国の最後のカイザルとなる反キリストのもとに服します。これらすべてはヨーロッパで起こります。1. 反キリストと人の統治の集大成が打ち砕かれることが起こる前に、主の回復はヨーロッパに広がってそこに根付かなければなりません。2. アメリカ、ヨーロッパ、極東は現在の世界情勢に影響を与える3つの要因です。主の回復はアメリカと極東には根付きましたが、ヨーロッパには空洞があります。 3. ダニエル第2章の大きな人の像に関するビジョンの成就が完成することにおいて、ヨーロッパは他のどの国や民族よりも決定的に重要です。大きな人の像の2本の足を打ち砕くことは、人の統治全体を打ち砕くことです。
第6日ローマ数字4。主の回復の真理が広がることは、主の再来のための準備となり、 回復と復興をイスラエルにもたらすだけでなく、全被造物にももたらします。A、キリストの昇天の直後に、この4つのもの、すなわち福音、戦争、飢饉、死は、4頭の馬に乗った騎手のように走り始めました。それはキリストの再来まで継続します。1、王国の福音が人の住む全地に広がり、走り、競争することは、人類歴史の中の神聖な歴史の核です。2、王国の福音は、啓示録第6章1節から2節の第1の封印の白い馬によって表彰されており、この時代の終わりの前に、すなわち大患難の時の前に、すべての民に対する証のために、人の住む全地に述べ伝えられます。B、私たちが述べ伝えているのは、部分的な福音ではなく、完全な福音であり、それはマタイによる福音書から啓示録までのあらゆるものを含んでいます。それは神の永遠のエコノミーの福音です。すなわち、神が彼の法理的な贖いを通して、また彼の有機的な救いによって、彼ご自身をキリストの中でその霊として、彼の選ばれた人の中へと分与し、諸地方教会の中でキリストの体を建造し、彼の花嫁、また彼の妻としての新エルサレムを究極的に完成して、彼が永遠の表現を得ることです。C、事実上、福音はすべての神聖な真理を含んでいます。新約全体が福音です。福音としての新約は、旧約によって予表されています。こういうわけで、私たちは、福音が聖書全体を含んでいるということができるのです。D、神のこの時代における唯一の目的は、福音が述べ伝えられるようにして、教会がキリストの体として建造されて、新エルサレムを究極的に完成することです。E、キリストの栄光の福音を述べ伝える勝利者たちは、白い馬に乗る騎手となります。F、どうか主が私たちに負担を与えて、私たちが福音の神聖な真理を学び、主の回復のために、これらの真理をあらゆるところに広めて、彼の復興をもたらしますように。
経験、ビジネスライフ編、丸一、ヨエル一章四節、噛み切るイナゴが残したものは、群がるイナゴが食べ、群がるイナゴが残したものは、舐め尽くすイナゴが食べ、舐め尽くすイナゴが残したものは、食い尽くすイナゴが食べた。一種類のイナゴの四つの段階は、イスラエルを荒廃させた諸国の四つの継続する帝国を指しています。それは、バビロン、メドペルシャ、ギリシャ、ローマで、ローマ帝国の最後のカイザルとなる反キリストを含みます。バビロンの王、ネブカデネザルが来る約200年前に、神は預言者を使わし始めて、イスラエルに警告し、勧告し、彼らを召して神に立ち返らせました。しかしながら、イスラエルは預言者に聞き従いませんでした。このことが、神に強いて4種類のイナゴを使わして、彼の民を懲らしめるようにしました。聖書は2つの歴史の記録です。それは人の歴史、人類歴史と神の歴史、神聖な歴史です。前者は外側の殻のようであり、後者は殻の内側の核のようです。小預言書で人類歴史ははっきりと説明され、ヨエル書第1章4節で述べられている4種類のイナゴによって表彰されます。人類歴史の内側の神聖な歴史もかなり詳しく掲示されています。神聖な歴史は人生における三一の神の神聖な奥義として、過去の永遠に永遠の神と彼の永遠のエコノミーを持って始まりました。それは継続して、キリストは肉体となり、死に葬られ、復活し、 神の贖いと救いを地上のすべての諸国民に広げ、究極的に完成された霊を注ぎ出して、三一の神の団体の表現としての紹介を生み出し、諸国民の願い、また義の太陽として2回目に来臨し、彼の軍隊としての勝利者たちと共に来て、反キリストと彼の軍隊を打ち破り、シオンで千年王国において王として支配します。最終的に王国は新しい天と新しい地における新エルサレムにおいて究極的に完成し、永遠に至ります。新エルサレムは神の歴史の究極的完成の段階です。目に見えるあなたのビジネスライフの背後に神の動きを見る必要があります。目に見える人の活動は殻であり、その内側の核は神の動きです。したがって目に見えない背後の神の動きを見ることができなければ、あなたの人生は殻だけの虚しい人生になります。ビジネスライフのさまざまな外側の状況において、あなたは主と交わり、兄弟姉妹と交わることによって、背後の神の働きと動きを見なければなりません。そうでなければ、あなたは外側の環境の変化によって振り回され、神のエコノミーを見失ってしまい、異邦人のビジネスライフと同じ生活を強いられ、イナゴによって食い尽くされるでしょう。人類歴史は神の歴史のためです。同様にビジネスライフは紹介生活のため、紹介建造のためです。あなたは次のように祈るべきです。主イエスよ、ビジネスライフにおいて主と交わり、背後の神の動きを見出す洞察力を与えてください。私は多くの時間主に反逆して、イナゴに食い尽くされる生活をしてきました。主よ、私の罪を許してください。これ以上時間を浪費することはできません。主よ、私を助け、食い尽くされる生活から解放してください。それだけでなく、私は御言葉に従って過去の食い尽くされた生活を償い戻してくださることを求めます。なぜならヨエル2章25節が次のように言っているからです。群がるイナゴ、舐め尽くすイナゴと食い尽くすイナゴと噛み切るイナゴ、すなわち私があなた方の間に送った大軍勢が食べた都市を、私はあなた方に償い戻す。アーメン。ハレルヤ。
2、啓示録18章11節。地の商人たちは彼女のことで泣き悲しむ。なぜなら彼らの荷を買う者はもはやいないからである。12節。その荷は金、銀、宝石、真珠。13節。また、ブドウ酒、油、麦粉、小麦、家畜、羊、馬、戦車、奴隷、人の魂である。第二テモテ3章5節。経験を装いながら、その力を否んでいるものとなるからです。これらの者たちから離れ去りなさい。ゼカリア12章1節。イスラエルについてのエホバの言葉の託宣。天を述べ、地のもといを据え、人の霊をその中に形作られたエホバはこう告げられる。終わりの時代にサタンと反キリストは人の魂を得て自分たちの活動の手段とすることを欲します。日本人のビジネスパーソンは多くの人が仕事や金銭のために自分の魂を売り、紹介生活を犠牲にしています。啓示録18章12節から13節のその2に関するフットノートは言っています。バビロンによって売られた2の第1項目は金であり、最後の項目は人の魂です。人の魂は雇われるために自分自身を売る人々です。これは来たるべきバビロンだけでなく、今日の世界をも描写しています。人々は自分の魂を、自分の命を、すなわち自分自身をその職業に売って、神と彼らの永遠の運命を無視しています。実際的なビジネスライフにおいて、あなたは過度な残業によって集会に恒常的に参加できない状況を回避すべきです。 突発的に残業で集会や奉仕に参加できないことが稀にあっても、決してそのような状況を恒常的なものとしてはいけません。このような実行は実際には外側の問題ではなく、あなたの魂を仕事に売るかどうかという問題です。あなたは自分の霊を活用し、魂の命を失うことによって主に従っていき、魂の命を得る必要があるのです。マタイ10章37節、私よりも父や母を愛する者は私にふさわしくない、私よりも息子や娘を愛する者は私にふさわしくない。38節、自分の十字架を追って私についてこない者は私にふさわしくない。39節、自分の魂の命を見出す者はそれを失い、私のために自分の魂の命を失う者はそれを見出す。